ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 332kHz ya website www.poinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
プリスの皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアはイスラエルによるラファ攻撃を強く批判することについてお伝えします。インドネシアはラファのパレスチナ難民保護施設に対するイスラエルの空襲で命が失われたことを強く非難します。アンタラ通信社が引用したように、この声明は火曜日にインドネシア外務省によって発表されました。インドネシアはまたガザ地区とエジプトの境界にある同市でイスラエルが計画している地上軍事作戦を批判しました。インドネシアは国連安全保障理事会に対し、イスラエルの攻撃を阻止するために直ちに行動するよう改めて要請しました。国際人道法は施行されなければなりません。イスラエルは2月12日月曜日の朝、ガザ南部のラファ市への集中砲撃を開始し、これにより数百人の民間人が死傷し、そのほとんどが子供と女性です。ラファの保健当局はイスラエル軍により子供や女性を含む100人以上の民間人が悲劇的に殺害され、その他数百人が負傷したと報告しました。それでは次のニュースです。インドネシア国会の議長は、友好国の議会は AIPA 協定に従って総選挙を監視していると明言したことについてお伝えします。インドネシアにおける2024年の選挙実施に関して、友好国の多数の議会による監視は ASEAN 諸国議会または AIPA 協定に従っています。アンダラ通信社が引用したように、これは2月13日火曜日、ジャカルタでインドネシア国会のプアン・マハラニ議長が務めたものです。プアン氏はこの監視は誠実で公正な総選挙を実施するというインドネシアのコミットメントを示すためであると説明しました。同氏はまた総選挙を実施するすべての国に対し、 AIPA 会員を総選挙監視委員として招待するよう求めていると述べました。彼らは総選挙訪問プログラムを通じて2024年のインドネシア総選挙を監視する予定です。プアン氏はインドネシア国会はその外交的役割として2024年2月13日から14日まで2024年のインドネシア総選挙の実施を直接視察するために友好国のいくつかの議会と国際議会組織を招待したと付け加えました。 ASEAN 諸国とは別に、インドネシアの総選挙は他の国々からも監視されています。それでは次のニュースです。香港とマカオの有権者数が新たな歴史を記録することについてお伝えします。香港とマカオ地域の投票所による投票は現地時間2月13日火曜日の夜午後7時に正式に終了しました。2024年選挙の香港とマカオ海外選挙委員会のアグスティヌス・グントロ委員長は投票所での投票終了時の記者会見で今年の選挙における香港とマカオのインドネシア国民の参加が増加し、その結果、この5年間の民主主義の実施において、新たな歴史を記録することになると語りました。今回の総選挙では、前回の総選挙と比較して 62.88% 以上増加し、現在までの有権者数は 46,491 人から 75,000 人以上に増加しました。もちろん、これは香港とマカオの総選挙の歴史における別の記録であることを強調する必要があります。これは7万人もの有権者が投票権を獲得できず、香港とマカオの総選挙が失敗していたというニュースに答えるためでもあります。しかし、これらの記録とデータから参加率は高いという答えが得られます。
Dengan catatan dan data ini, kita memberikan jawaban bahwa tingkat partisipasi tinggi.
Agustinus 氏は今回の香港とマカオの総選挙は地方政府の政策と在香港のインドネシア総領事館の施設やインフラの能力が限られているため、これまでの選挙とは異なる形で行われたと付け加えました。同氏によると、中央総選挙委員会からの意見に基づき、香港とマカオ地域の投票所は、当初31投票所となる予定だったが、4投票所となることが決定されたということです。それでは次のニュースです。アイスモリーは2024年の電動バイク販売奨励枠の達成に楽観的についてお伝えします。インドネシア電動バイク産業協会またはアイスモリーは、工業省が定めた2024年までに電動バイク5万台という奨励枠を達成できると楽観視しています。アンタラ通信社が引用したように、アイスモリーのハンゴロ・アナンタ事務総長は、2月13日火曜日ジャカルタでこの目標は、月当たり6000から8000台の電動バイクを販売することで達成できると述べました。2024年初頭には政府補助金による電動バイクの購入台数が8000台に達する予定です。これにより2024年末までの電動バイク購入補助金枠が達成されます。それとは別に同市は2030年までに60万台の電気自動車を使用するという国家エコシステム目標に大きく貢献することで、インドネシアのエネルギー転向に大きく貢献しようとしていると述べました。それでは最後のニュースです。CIA、モサード指導部、カタル首相が ガザ停戦に関してエジプト当局者と会談することについてお伝えします。 CIA 長官ウィリアム・バーンズ氏、モサード長官デビッド・バルネア氏、カタールのモハマッド・ビン・アブドラハマン・アルタニ首相は2月13日火曜日、カイロでエジプト当局者と会談し、ガザでの停戦について話し合いました。AFP 通信が引用したように、これはエジプト情報機関とつながりのあるエジプトメディア、アルカヘラニュースが報じました。カタールとエジプトは米国の支援を受けて紛争当事者の間の仲介を行っています。匿名を条件にハマスの関係者は AFP 通信社に対し、ハマスと他の派遣はカイロでの会談の結果を持っており、ハマスは侵略と戦争を終わらせる可能性のあらゆる取り組みについて話し合う用意があると語りました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
リスナーの皆さん、コメントです。今回はネタニヤフ首相のラファ攻撃計画、大量虐殺の証拠強まることについてお伝えします。イスラエルによるガザ最南端の都市ラファでの地上作戦開始の準備が進む中、サウジアラビア外務省は10日国連安全保障理事会の緊急会合の開始を呼びかけました。
サウジアラビア外務省は声明にて、数十万人の避難民にとって最後の避難場所であるガザ地区ラファへの攻撃の危険について警告しました。サウジアラビアはまたイスラエルによる人道上の危機を阻止するために国連安全保障理事会が臨時会合を開始するべきだと主張しました。一方、イギリスのデビッド・キャメロン外務大臣は10日、イスラエルのガザ地区南部ラファへの地上攻撃の計画を憂慮していると述べました。キャメロン首相はまた、ソーシャルメディア X のアカウントで救助物資を届け、人質を救出するために一刻も早く対戦することが優先されるべきだと述べました。同紙によれば、このステップの後、さらに持続的かつ恒久的な停戦に向けた努力を続ける必要があるとのことです。イスラエルのベニャミン・ネタニヤフ首相は9日、ハマスの残り4部隊の全滅のための攻撃を前にイスラエル軍に対し、混乱した市内から民間人を避難させる計画を立てるよう命じました。ラファ攻撃の計画により、戦争による犠牲者はさらに増えるでしょう。この計画はパレスチナ人民の地上からの一掃、あるいは大量虐殺をイスラエルが強く望んでいることをはっきりと表しています。イスラエルが国際司法裁判所を軽視し、何の制裁も受けずにいるように見えるのは非常に残念です。世界、特に国連がイスラエルのパレスチナ人に対する残酷行為と大量虐殺を一刻も早くやめるために行動するべきです。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1945年2月14日、東ジャワ州ブリタルでのペター反乱のことから始めます。1945年2月14日、ブリタルの国土防衛隊ペターはスープリア DC の指導の下、日本の侵略者に対して反乱を起こしました。若い指揮官たちが日本軍によって奴隷のように扱われていたインドネシア人の苦しみに心を打たれたことが反乱の計画に火をつけました。反乱は日本軍によって鎮圧されました。ブリタールのペタ役員と兵士78人が最終的に放流され、ジャカルタで制裁を受けました。しかし、スプリア DC は現在まで行方不明となっています。1975年8月9日、スプリア DC はインドネシアの国民的英雄として正式に宣言されました。次に1946年2月14日、北ソラウェシ州マナドに初めて赤白の旗がはためいたことについてです。1945年8月17日のインドネシア独立宣言の後も、インドネシア東部の大部分は依然として植民地主義者によって支配されていました。そこで1946年2月14日の深夜、タウル司令官とウィサン司令官が率いる北ソラウェシ地域戦闘員がフランス・ビスマン司令官とフレディ・ルマナウ司令官の支援を受けて攻撃を行い、マナド・トモホンからトンシーまでの全ての兵士とオランダ植民地司令官を捕らえました。 午後オランダ領東インド軍の KNEL デフリーズ司令官は北ソラウェシで初めて赤と白旗を掲揚させられました。最後に2005年2月14日に YouTube が正式に登録されたことについてです。 YouTube は PayPal の現住職員であるスティーフ・シェン、チャッド・ハルリー、ジャウェット・カリムの3人によって作成されたビデオ共有ウェブサイトです。 YouTube は2005年2月14日に初めて正式に登録されました。このウェブサイトを使用すると、ユーザーはビデオをアップロードし、視聴、共有できます。2006年11月に YouTube LLC は Google に16億5000万米ドルで買収され、正式に Google の子会社として運営されています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of
Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアの革新と文化を世界に伝えた 自動車改造業者への工業大臣からの謝意の表明についてお伝えします。工業省は2月10日から12日にかけて日本で開催された改造自動車関係者が国際舞台に参加することにはインドネシアの作品の創造性と革新性を示すと同時にインドネシアの文化を世界に紹介するという使命があります。アグス・グミワン・カルタ・サスミタ工業大臣は11日ジャカルタで現在人気が高まっている改造自動車産業が国内のアフターマーケット自動車部品産業の発展に付加価値と相乗効果をもたらしていると説明しました。これらの産業の担い手は主に中小企業です。国内の改造自動車産業の発展を支援するために工業省は同産業のための技術認定証インドネシア国家作業能力基準の発行を開始し、またすでに同産業のための能力ベースのトレーニングプログラムを準備しました。工業省は同業界団体である自動車アフターパーツマーケット協会が改造サービスの専門認定機関として電気自動車によってクリーンインドネシアプログラムを支える昔ながらの修理工場を包括することを期待しています。自動車アフターパーツマーケット協会の創設者であるアンドレ・ムリアディ氏は2024年大阪オートメッセにインドネシアのアフターマーケット製品を展示することは彼の協力の取り組みであり、日本の業界における戦略的パートナーとの協力を強化し続けていたいと述べました。同氏によると、この機会にインドネシアと日本の業界関係者が特に改善自動車及びアフターマーケット産業の発展を加速させる上での協力の機会を得るだろうとのことです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
lagi mabuk asmara.
Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバサワインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサワインドネシアです。今回はタンジュンティンギビーチをご紹介します。タンジュンティンギーはタンジュンクライアンとタンジュンペンダムの2つの半島に迫れたビーチです。タンジュンティンギーという名前は半島を意味するタンジュンと高い岩があるビーチを意味するティンギーという言葉から取られています。このビーチはタンジュンパンダンの町から約10-15分です。ビーチの面積は80ヘクタール、砂浜で、両方の半島とビーチの名前の海には何百もの大きな花崗岩の岩が点在しています。数立方メートルから数百立方メートルの花崗岩の大きさは、家ほどの大きさの建物よりも大きいため、ブリトゥン島の主要な観光スポットになっています。タンジュンティンギはプラブハンビリックとも呼ばれています。以前はこの場所は近くのケチプッ村やタンジュンティンギ村の漁港でした。このビーチではサメの攻撃を心配する必要はありません。たまに気をつけなければならないのはクラゲ、特に大きなクラゲです。タンジュンティンギビーチの他の施設はビーチの場所からそう遠くないところに宿泊したい人のためのホテルがあるのでかなり十分です。食べ物の屋台もあります。リスナー皆さん、これでエプソンのインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
you're hanging up the phone and sort of happy feeling, but you're not sure what it's called. If you're haunted by his face whenever you're asleep at night and think you hear his silly voice just calling out your name.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究実証の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Saya datang bertiga、 日本語で3人で来ましたです。それでは始めましょう。
Rizna minasan, sore dewa, saya datang bertiga. Nihongo de 3 nin dekimashita というタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏と彼のブログコミュニティの友人であるソロ出身のアユ氏の間で行われます。アユ氏はクリス氏のビデオブログで昨年スラカルタハディニングラ宮殿を訪れたと語りました。
Kapan terakhir kali kamu ke keraton Surakarta Hadiningrat ini?
Tahun lalu, saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya.
Rizna minasan, 会話を聞いた後、今日のトピック、saya datang bertiga。日本語で3人で来ましたに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 Saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya. Saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya. 日本語で兄弟と3人で来ました。兄弟と3人で来ました。datang datang 日本語で来る来る。 bertiga bertiga 日本語で三人で三人で。 dengan dengan 日本語でとと。 kapan kapan 日本語でいつですかいつですか。 terakhir kali terakhir kali 日本語で最後に最後に。クラトンスラカルタハディニングラックラトンスラカルタハディニングラッ日本語でスラカルタハディニングラッ宮殿スラカルタハディニングラッ宮殿。タフンラルタフンラル日本語で昨年昨年。リスナー皆さん、会話の中であなたは saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya。 日本語で兄弟と3人で来ましたという文を聞きました。この文には bertiga 日本語で3人でという言葉があります。 bertiga 日本語で3人でという言葉は一つのグループの3人がいますを意味する数字の単語です。この発話ではvertiga 日本語で3人でという単語は3人のグループ、つまり IUC とその兄弟を表すのに使用されています。他の例は、では一つのグループ内の人数を意味する数字という単語の使用例を聞いてみましょう。 berdua は一つのグループの二人を意味します。Kita akan berangkat berdua ke Australia。日本語で、私たちは二人で一緒にオーストラリアに行きます。Berlima とは、一つのグループの五人を意味します。Kami tinggal berlima di rumah ini。日本語で、この家には私たち五人が住んでいます。スラカルタハディニングラッキューデンは中部ジャワ州スラカルタまたはソロ市の象徴の一つです。この宮殿は1745年以来スラカルタスナン地域を統治していたパクブアナ2世の住居です。クラトンとは王の邸宅を意味します。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Kapan terakhir kali kamu ke keraton Surakarta Hadiningrat ini?
Tahun lalu, saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はマカサルのソルウェシパラサンガンタンという曲をご紹介します。ソルウェシパラサンガンタという曲はベイ・マンジアによって作曲されました。歌詞にはソルウェシ島に住民の責任であると書かれています。 Sulawesi Parasanganta という曲は、スラウェシ島の平和と繁栄のために心を一つにするよう、スラウェシ島の人々に呼びかけています。それでは皆さん、ウディンリーダースが歌うスラウェシパラサンガンタを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。